ション。おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は小児科の濱田和也先生にお越しいただいております。濱田先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい。今日は先生にですね、子どものアレルギーについてということでお話しいただく予定です。まずは先生、この食物アレルギーのお話からお願いしてよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。
はい。
子供さん、やっぱり成長途中で、食物食べた時にブツブツが出てきたりというふうなことがしばしばあるかと思います。
はい。
まあ、典型的にはそういった食べ物が食べた後にしばらくして症状が出てしまう。大体、食事型っていうふうな食物アレルギーが最も多いと言われてますけれど、
はい。
それらは食べて間もない、大体30分程度で症状が出るタイプということが言われています。
はい。
で、よくアレルギー症状ですかというふうな形で、受診されるのは多くはこのタイプということになります。
なるほど、
はい、で食物アレルギー、この即時型大体どれぐらいの人にいらっしゃるかと言いますと、ちっちゃい子の場合、1歳未満の乳児さんの場合は研究のにもよるんですけれども 5% から 10% ぐらいということで、ただこれは成長に伴ってだんだんこの頻度が減ってくるということが言われています。はい、
そうなんですね、はい。
で、この理由がなぜかと言いますと、小さいお子様の場合、卵と牛乳と小麦ですね。日本ではこの3種類がアレルギーの原因として非常に多いんですけれども、
はい、
これらは成長に伴って大体半分くらい、それ以上の人が食べられるようになることが多いと言われていますので、それでちょっと頻度が減るということになりますね。
少しほっとしますね。
はい、そうですね。
はい。
はい、でそれではまず、アレルギーのこの成り立ちですね。
はい、
どうして、今まで食べたことないのを食べたらいきなり症状が出てしまうというふうなことからお話ししていきたいと思いますけれども、はい、赤ちゃん、生まれた後、いろんな環境の中にいる、お家の中で生活していくわけなんですけれども、
はい、
実は、この食べ物の、アレルギー物質と接触するのは、お腹、要するにこの食べて初めてではなくて、実はこの、生活の環境の中にある、タンパク質、はい、アレルギー物質が皮膚から接触するということが言われています。
皮膚からですか？
はい。そして、食べ物として口から食べて、はい、しっかりと消化をされて、分解されてちっちゃくなったものだったら、アレルギーは最初は起こらないと言われているんですけれども、はい、赤ちゃんの皮膚ですね、湿疹がひでてちょっとジクジクしていて炎症が起こって、皮膚炎が起こってというところから環境から接触するということで、はい、アレルギー症状を起こしてしまうということが明らかになってきています。なので予防として大事なのがお肌をきれいにして皮膚からの接触を減らしていくということがとっても大事なのと、
はい、
あんまりアレルギーを怖がらずに口から食べていくことで体を少しずつ慣らしていくということが言われています。
少しずつ慣らすというのもありますね。
はい、はい、でまず続いて食物アレルギー、実際どういうふうに診断していくかというふうなお話に行きたいと思いますけれども、例えば生まれて初めて卵のスープ作って食べましたということで症状が出たんであれば、おそらく卵じゃないかなということで、あとは血液の検査などから推定していくんですけど、証拠を重ねていくわけですけれども、1歳のお誕生日に初めてケーキを食べましたということで、実は牛乳とかあまり飲んだことないんですとか、あとは卵も初めてかもしれないというふうなことの場合、なかなか診断が難しいということがあります。
そうですね。
そういう時は、実際に何か、それまで何か食べてないですかというふうなお話を聞いていくことから、血液検査や、あとは皮膚の反応を見るプリックテストといった方法ですね。これは、このアレルギー物質、を、先が尖ってない針に接触させて、それで皮膚につけて、それで軽いジンマシンなどが起きるかどうかというふうなものを見るという検査になってきます。
はい。
はい。で、一般的に、例えば保育園入る前にアレルギー検査してきてくださいというふうに言われることがあるんですけれども、そういった場合にやる検査っていうのは、まずは血液検査だったり、怪しかったらちょっとプリックテストを行ったりということになります。
なるほどですね。
はい。 で、続いてちょっと診断、この症状があった時の診断の話に戻りますけれど、はいはい、まあ、そういった血液検査を行って、ちょっと証拠を固めていって、はい、可能性があるものに関し、可能性が高いなというものに関しては必要に応じて除去を食べないでくださいというふうなお話をさせていただくんですけれども、
はい、
はい、どうしてもちょっとわからないなっていう時は、ちょっと乱暴な話に聞こえるかもしれないんですけれども、病院で安全な状況を整えた上で、実際に食べていただくという負荷試験、
はい、
食物経口負荷試験と言いますけれども、そういった方法で診断をしていくということになります。
これは必ず病院でやるということですよね。
そうですね。安全のために、はい、病院でやるということが、このアレルギーを疑った場合は病院で体制を整えてやるということになります。で、この食物負荷試験で大事、非常にありがたいのは、少しずつ増やしていくということがあります、いう方法でやりますので、ちょっとずつでも食べられるお子さんという方を見極めるということができます。例えば、ゆで卵1個食べたら症状が出る人でも、ちょこっと付け合わせに1切れ2切れ食べるぐらいだったら症状が出ないという方もいらっしゃいますので、ちっちゃいお子さんってなかなかもう完全に食べないでいると美味しくないって思っちゃうせいか、はい、なかなかもう食べてくれなくなっちゃうと、好き嫌いになっちゃうということで、将来食べられるようになってもちょっと好き嫌いになっちゃうということがありますので、
はい、
それを避けるために、少しずつでも食べられるという人には食べてもらうというふうな方針になります。
なるほどですね。面白いですね。少しずつでも食べさせた方がいいと。はい。はいはい、
それに絡んでちょっとお食事のこの実際のアレルギーの治療に関してお話ししていきたいと思いますけれども、はい、アレルギーの治療の基本っていうのは、症状が食べることによって出るわけですから、
はい、
症状が出ないようにもう食べられないものに関してはそれをきちんと診断した上で除去を、食べないでくださいというご説明を行うということになります、
はい、
ただ、さっきの負荷試験のお話にも出ました少しずつでも食べられるという方はいらっしゃいますので、そういう人たちは成長に伴って食べられるようになる可能性がやっぱりちょっと高いんですね、そういうことがありますんで、少しずつでも食べられるという人は無理のない範囲で食べてくださいというふうなご説明を行うと、いうことになります。
そうなんですね。少しでも食べられると、はい、食事のね
幅
が広がりますもんね、
はいはい、例えばもうゆで卵食べられませんという人でもつなぎに使うとか、そういったものは食べられますという人もいらっしゃいますので、
なるほど、
はい、で食べ物アレルギーでちょっと面白いところが、例えば調理するということで食べられるようになったりとか、あとは大豆とかでも醸造するっていうことでお醤油とかは食べられるというふうな方もいらっしゃいます。
で、
一番有名なのは卵になってきますけれど、
はい、
例えば生卵とゆで卵だと、生卵は食べられない人が結構いらっしゃっても、それを加熱してしっかり固いゆで卵にすると食べられるという方も結構いらっしゃいます。
はい、
それは、アレルギー物質っていうのはほとんどタンパク質っていうもので、例えば、この熱を加えて変性させるとアレルギーを起こす力がなくなるようなものが卵には多く含まれていたりしますので、はい、人によっては加熱したらしっかり食べられると。はい、ただ卵の中でも加熱してもなかなかね分解されない、変性しないといったものもありますので、これは血液検査で予想がつきますから、はい、そういったものもちょっとね主治医の先生と相談していただくといいかなと思います。
なるほどですね。はい、
ではちょっとそのあたりのお話まとめして、
はい、
予防のお話もちょっとね交えていきたいと思いますけれども、
はい、
で食物アレルギー、どうやったら予防できるかなっていうのはさっきの食べ物が腸と皮膚から接触するといったものからも絡みがあるんですけれども、
はい、
お肌特にその健全じゃないお肌ですね、そちらからも接触を減らすということで、体に対する刺激を減らすというふうなことがまず一つ言われます。で、乳児湿疹とかジクジクしているなというふうなのが、症状がちょっと長引いてしまいますと、そこから症状が起こったりということもありますので、ある程度ちょっと治りが悪い湿疹に関しては、軟膏を塗っていただいたりとか、小児科皮膚科受診していただいて、ちょっとね、診断してもらうといったこともお願いしたりします。で、これは無理する必要はないんですけれども、お部屋の掃除ですね、そのあたりの、一般的な環境整備、あんまり無理してね、やると、赤ちゃんたちね、すぐ何でもこぼしてしまいます、汚してしまいますから、はい、大変だと思いますんで、無理のない範囲でいいんですけれども、
お母さんもね、神経質になりすぎてもっていうところも、 あるんでしょうかね、
はい。一般的な食べこぼしをさっと拭いてあげたり、うんうん、まあ、週1回とかの掃除機かけとかね、はい、そういった一般的な掃除で十分かなと思いますので、うんうん、
はい、
そういったものの接触を減ら、この皮膚からの接触を減らすための工夫をまず一つですね。
うんうん、はい、
うん、そして、さっきは口から食べるっていうことで、はい、アレルギーが予防できるかもしれないというお話しさせていただきました。うんうん、これ、去年だったかな、日本でちょっと報告があったんですけれども、
はい、
生後6ヶ月ぐらいから少しずつ、ちょっとこのゆで卵の成分からできたものを接触するっていうことで、
うん、
この卵アレルギーの発症を予防できるというふうな研究報告が、まあ、日本から出ていました。
へえ、
もちろん食べ物によってはもっとちっちゃい頃だと消化に悪かったりしますから、
うん、
まだ今のところどの食べ物をいつ頃から食べたらいいかというふうなお話がきちんとできるわけではない、きちんとデータが出ているわけではないんですけれども、
はい、
まあ、一般的にはこのいわゆる小児保健協会とかですね、
はい、
あとは乳児健診でお話ししていただくこの離乳食の指導からですね、
うんうん、
まあ、食事に関しては積極的に、ね、離乳食を進めていくっていうのもアレルギーの予防の上では、はい、良いことになるのではないかと思います。
先に少しずつでも食べてると、はい、やっぱり慣れるというのがあるのかもしれませんね。
はい、そうですね。
はい。
はい、で、あとはもう、ちょっとアレルギーどうしても心配っていう場合は、うん、かかりつけの先生、
ま
あ、
うんうん、
赤ちゃんの場合、予防接種とか受けてるところがね、かかりつけになってる方が多いと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、そういったかかりつけの先生が空いてらっしゃる、まあ、平日の昼間とかに、まあ、一食材ずつとか、少しずつ開始してもらうと、はい、より安心かなと思います。う
ん、安心ですね、それはね。はい。はい、
やっぱりアレルギーの患者さんでちょっと他の食べ物を食べられるかどうか心配という方も結構いらっしゃいますので、
うん、
そういった方たちにはじゃあこの検査したりする受診のついでに、まあ、
うん、
お食事持ってきてもらって初めて食べるものは一緒に食べていいですよというふうな感じで、うんうん、先ほどの負荷試験のもうちょっと簡単なバージョンですね、
そうですね、
はい、簡易的なものをやったりすることも、はい、病院によってはできますので、
うん、
はい、そのあたりをちょっとまたかかりつけの先生ともね相談していくとよろしいかと思います。
はい、いいですね、
はい、うん、では続いて、
はい、
まあ、今はちょっと皮膚が大事、病気、うんうん、皮膚からの接触を減らすのがアレルギーの予防の上で一つ大事ということで、まあ、アトピー性皮膚炎、このアレルギー性の湿疹ですね、
はい、
そういったお話の方にも少し話を伸ばしていけたらと思います、
はい、
はい、で典型的には良くなったり悪くなったりを繰り返す、とっても痒い湿疹を繰り返すというもので、うん、まあ、アレルギー体質の方がいらっしゃいます、ご家族でアレルギーを持っていらっしゃる、あるいは他の食べ物にアレルギーがあったりする、ちょっとゼーゼーしやすかったりするといったこともあります、
うん、はい、
で子どもさんの場合どれぐらいの期間というのがありますけれど、赤ちゃん乳児この1歳未満の赤ちゃんの場合はだいたい2ヶ月ぐらい続いたが、
はい、
繰り返した場合ですね、
うんうん、
それ以降になってくるとだいたい6ヶ月約半年ぐらい続いたら、うん、もうアトピー性皮膚炎の可能性が高いかなということで検査を進めていったりします、
うん、そうなんだ、
血液検査などでね、
はい、
それを推定する検査もありますので、ちょっと長引いたりした場合は、そういった検査も受診されたら出させていただくということもございます。
うん、早めがいいかもしれませんね、こういった受診も。
はい。はい、治りが、やっぱり、治りが良くないな、アトピー性皮膚炎、特に赤ちゃんのアトピー性皮膚炎で、うん、よくあるパターンっていうのが、最初はちょっと乳児湿疹がなかなか良くならないな、というふうなことで、うん、なんか見ているうちに、なんかほっぺただけではなくって、どんどん手足もかいている、
はい、
なんか足とか届かないのになんか頑張って床にこすりつけたり、カーペットにこすりつけたり、なんかすごく痒そうだな、と言っているような状態で、ちょっといつの間にかアトピー性皮膚炎を発症してしまったし、診断されてしまったという方がいらっしゃいます。やっぱり
それもあるんですね、はい、
なのでちょっと湿疹、一般的なお肌のケアですね、きれいにしてあげたりということで、うんうん、なかなか良くならない場合はちょっとね、保湿剤、うん、保護するための軟膏とかそういったものを、はい、受診して診断していただいて、ちょっとですね、うんうん、お薬を出してもらうといいかなと思います、
はい、
アトピー性皮膚炎まで進行する前に、はい、うん、治してあげるっていうのがね、赤ちゃんも苦し、きつくない、痒くないということでね。
そうですよね。本当に痒そうだもん。見てても。
なかなかね。
大変ですもんね。
やっぱりもう本当に癖みたいに痒いちゃってるもんだから、やっぱり治りが良くないんですね。皮膚が、それを繰り返して、なんか皮膚が分厚くなったりとか、もう痒い、あと、この書いた跡が残って傷になってたりということがあります。うんうんうん、怪我して治るときもご経験あるかもしれないですけど、
はい、
結構治りかけの皮膚ってとっても痒いんですね。炎症起こってると。
はい、 はい、あれがずっと続くんですよね、
はい、ずっと全身で続いているような状態になってしまうのでとてもアトピー性皮膚炎ね、書かないでって怒ったりしても逆効果になったりするということもそれでイライラして書いちゃったりということがありますので、お肌のケアっていうのがとっても大事になってきますね、うん、
なるほど、はい、
はい、で病院に来た時にね、どういった治療をするかっていうのをお話ししていきたいと思いますけれども、はい、治療の基本はお肌をきれいに保つ、
はい、
で皮膚のバリアですね、
うん、
健康な皮膚のバリアを保って刺激を減らしていくということになりますので、
はい、
治療の基本はやっぱりスキンケアになります、うん、まあ、市販されているものでも結構いいものがあるんですけれど、
はい、
まあ、それにプラスして保湿剤とか保護薬とか、うん、そういったものを使うということが多いですね、
はい
はい、でなかなか良くならない場合っていうのは炎症を抑えるためのステロイドのお薬とかを使ったりすることもあります、まあ、どうしてもちっちゃいお子さんの場合ね、副作用とかそのあたりが心配になる方も多いかと思いますけれども、
ね、
まあ、治療の経過とかを見ながら、はい、通院してもらってちょっとなるべく最小限に減らして使っていきたいと思いますので、
はい
はい、なかなか良くならないなという時は小児科や皮膚科にぜひご相談ください、
はい、
その他はね、
はい、
とっても痒いので痒み止め飲んでもらったりということもありますね。 あとは大事なのが食べ物を食べた後にしばらく痒くなっている食べ物のアレルギーがちょっと影響してたりということもありますんで、うん、まあ、そういったものが考えられた場合はちょっと試しに数日止めてみましょう、うんうん、食べるのをやめてみましょうかといったお話をさせていただくこともございます。
は
い、もう本当に千差万別、その患者さんそれぞれによって、
うん、
症状って変わってきますので、
はい、
かかりつけの先生とよくご相談ください。
そうですね、うん、
はい、続いて、まあ、どういった感じでね、うん、このアトピー性皮膚炎、まあ、今までお話聞かれた中でなんとなくもうね答え分かってるような感じがするかもしれないですけど、どうやって予防するかなんですけれども、
うんうん、
はい、基本的には乳児湿疹かな、で治りが悪い時にはもうちょっと早めにね、うん、追加の治療や保湿保護などをしてもらって、
はい、
はい、治療を行うということになります、うん、でお肌のケアですね、
はい、
赤ちゃん見ていて食べこぼしすごいです、もうよだれもだらだらして口周りベタベタになったって、
ね、
赤ちゃんそれも喜んでベタベタになったくったりしますけれども
、はい
はい、お顔がねやっぱり乳児湿疹悪くなりやすいです、
うん、
なので、まあ、おすすめとしてはやっぱり赤ちゃん用の石鹸ですね、最近は泡タイプのもあります、泡立てるようなね、はいはい、泡立てる器具もあります、
はい、
まあ、そういったものを活用していただいて泡で洗ってあげるということですね、うん、でどうしてもガーゼとかでね肌に合わなくて刺激になったりということもありますので、
なるほど、
お父さんお母さん手で洗ってあげるというのがね、
は
い、とっても大事になってきます。ただ赤ちゃんお顔やるとね喜んだりするのかちょっと嫌がったりするのか人それぞれですけれども大暴れしたりすることがありますので必要に応じてご家族でね協力をしていただければと思います、
うんうんうん、なるほど、はい、
でもし赤ちゃん近くにいらっしゃったら見ていただきたいんですけど、うん、意外と赤ちゃんね、
うん、
皮膚にシワがあります。
そうですね、
大人のシワ、小シワとかではなくって、本当に首周りとかね、脇とかお肉がいっぱいついてます。
はい、
そのシワを伸ばしながら、どうしても汚れが溜まってしまって、そこで湿疹を起こしたりということもありますので、はい、そういったところにも気をつけてもらってね、体を洗ってあげるといいかなと思います。
そうなんですね。ちょっと伸ばしながら、
はい、
ね、間を洗ってあげるといいんですね。はい、
よろしくお願いします、
はい
はい、ではちょっと最後にですね、そこから進展するかもしれないいわゆる気管支喘息、ぜいぜいしていますっていう風な感じでね、
はい、
救急に来られるという方もいらっしゃいますけれども、はい、ちょっと最後喘息のお話ししていきたいと思います。典型的には何か突然起こるぜいぜい救急気道が狭くなって、うんうん、呼吸の通り道が急に狭くなって、ぜいぜいヒューヒューしている、呼吸が苦しくなるという状態を繰り返す病気になってきます。
はい、
うん、で、まあ、発作の程度で、発作、どれぐらいの重さの発作があるのか、入院しないといけないのか、外来で吸入しないと、吸入だけでいいのか、というふうな発作の程度と、あとはそれがどれぐらいの頻度、毎日毎日ぜいぜい苦しいのか、
はい、
それとも、まあ、年一回ちょっと季節の変わり目に起こるような人なのかというふうな形で、はい、もうそれによってやっぱり人によってね、治療が変わってきますけれども、
はい、
大まかに治療っていうのは発作の時と 発作の予防に関して、はい、はい、発作の予防のための治療に分けられます。う
んうん、はい。
で、ちっちゃい子の喘息っていうのは、大体5歳以下の場合、なかなか大人にやるような検査ができないものですから、このぜいぜい呼吸が苦しい状態を、まあ大体3回ぐらい繰り返した。
うん。
丸1日続くようなぜいぜいを繰り返した場合、そして、発作、この気管支を広げて呼吸楽にするお薬を吸入するということで、はい。はい、それが症状が良くなってくるか、
はい、
というので診断することが多いです。なかなか血液検査ではっきり出ない、なかなか協力が、頑張っていく、息してっていうふうなことがなかなかできない
と。大人みたいなことはちょっと難しいですよね。
いうことがありますので、はい、そういったものを参考にして診断ということになります。うん、だから、どうしてもね、ぜいぜいの毛があるねとかね、きちんと診断が難しいということもありますんで、
なるほど、
はい、ちょっと繰り返す場合は、はい、適宜受診していただいて、ちょっと診断をね、はい、固めていくということになります。
なるほどですね。
はい。では続いて、まあこの治療っていうのがどういうふうに行われるかっていうことに移りたいと思いますけれども、はい、まあ基本的にはこの発作、ぜいぜい今呼吸が苦しいかどうかという時の治療と、
はい、
あとはもう次の発作を起こらないようにする、
はい、
はい、発作繰り返すだけでもしんどいですし、それを繰り返すっていうことで次より敏感になってしまって次の発作を起こしやすくなってしまうといったこともありえますので、
はい、
はい、その2本立てということになります。
うん、
で、実際発作が起こっているときは、気管支を広げて呼吸を楽にするお薬、吸入のお薬ですね、
はい。
あるいはしっかりこの炎症、むくみを取るためのステロイドの注射。
うん、
酸素が下がってしまって呼吸がとても苦しいっていうときには、
うん、
酸素吸入などで、はい、しっかり酸素を上げてあげるというふうなことが必要になってきます。
はい、
で、予防ですね、
はい。
予防に関しては、この気道の敏感な状態を取るための抗アレルギーのお薬を使ったり、
はい、
あとは、ぜいぜいの、この気道の軽い炎症が起こっている状態ですので、うん、それを抑えるためのステロイドの吸入のお薬を使ったりということもあります。で、風邪ひいたりした時に経験があるかもしれません。貼り薬ですね。
うん、
そういったものを、ぜいぜい苦しい時じゃなくて、もう毎日使って予防として使ったりということもあります。
それも大丈夫なんですね。
はい、うん。必要、重い発作の場合は、やっぱり、そういった予防を行うこともあります。これも同じくさっきの重症度ですね、
はい。
もう本当に時々しか起こらない人から、まあ重い、毎日のように起こる人もありますので、毎日のように起こる人にはそういうふうにね、予防のための治療を強化していくということになります。
はい、
あと大事なのは原因への対策ですね。まあ卵、このさっきの食べ物のアレルギーなどもそうですけれど、まあ接触するっていうことでアレルギー症状を起こしてしまうということもあります。喘息の場合は、やっぱりダニやハウスダストというのほこりですね、
はい。
あるいは感染症で起こったりということもありますので、そういった予防策はきちんと行っていくということになります。
そうなんですね。はい。もうね、この、食物アレルギーからアトピー性、気管支炎の方までお話しいただきましたけれども、やっぱりお家で何をね、注意するかっていうと、やっぱり、お掃除だったりとか、はい、まあ、お口周りね、お子さんだったらお口周りをきれいにしてあげるとか、
はい、
体をきれいにしてあげるとかって、本当に基本的なことをもうちょっと、ね、はい、気を使ってやっていただくと、まあ、少しは予防になっていくのかなと。はいはい、という感じでしょうかね。
なかなかね、お家でやるのも大変だとは思いますんでね、うん、ご家族協力しながら、
はい、
あるいはもうそれが大変っていう時にはね、塗り薬とかね、うん、そういうふうなお薬の相談ね、かかりつけの先生としながら、はい、はい、それぞれのお子さんに合わせて、それぞれの環境に合わせて管理をしていただけると非常によろしいかと思います。
うん、はい。ありがとうございます。きっとね、小さなお子さん持ってらっしゃる方は、すごく、この話ね、良かったかなと思いますので、ぜひそういったこういうの話を聞いて、自分のお子さんにね、試してみていただくということで、はい。今日はですね、はい、小児科の浜田和也先生にお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。お話聞いていただきまして、はい。
ありがとうございます。
ヒノアンシティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@ccfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。